孤独のいらないラジオ。
はい、こんにちは。大人ラジオごっこ、10分ゆうぞうの週末増刊号別冊10分ゆうぞうです。こんにちは、はがないりんたろうです。今回もここでゆうぞうさんをゲストにお迎えしてお届けします。こことさんよろしくお願いいたします。
あ、はいはいはいはいはい。ですね、まあ、池田イライダちゃんのことがですね、なんとなく気になっているここでゆうぞうです。よろしくお願いします。
顔はちょっと最近の若い子の区別がつかないんで、綺麗な子というそういうイメージは。
ああ、まあそうですね。はいはい。
なんか、
まあ
はい、結構なんか、なんかホラー映画出てましたね。
いや、僕はあんまホラー映画見ないので出てるかもしれませんけれども、まあいろいろ出てると思いますよ。う
ん、結構印象的な役なんかやってたけど、はい、今思い出せない。
自分で映画作ったりね、監督したりとか、なかなか、はい、あるっていうかね、意欲的な若い手の女優さんだと思います。はい。はい、ということです。
はい。
はい。
というか、このポッドキャスト10分ゆうぞうは毎週月曜日と木曜日に定期配信してまして、週ごとに私とココドさんが担当とテーマを決めて、配信をしております。で、来週が、あ、違うな。このベサチップ、ベサチップ映像は、来週の、テーマの告知と、あと、私とコトさんの近況ですとか、気になるニュースだとか、そういうことをお話をする、フリートーク雑談会となっております。
はい、
で、来週が、私の担当で、映画、マイスモールランドについてお話をしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい。ちょっと、最初に私の近況だけ、
ちょこっと。あ、どうぞどうぞ。
iPad をようやく新しいのに買い替えたという。
お
ぉ。去年の夏に。
注文はいつしたの？
あ、注文は、割と最近。
結局、
アマゾンで買ったんで、純正っていうか、その、アップルストアじゃなくてアマゾンの、
まあ、
ね、セカンドハンド的な。
まあ、だからアマゾンの中のショップで買ったっていうことですね。
で、ね、移行が大変だみたいなツイートしたら、ココトさんが同期すれば、iCloud で同期すればすぐできますよってことが言われていて、あれ、ちょっと iPhone ではできるときてるので、iPad でもできるとは思ってなかったもんで。
あ、そうなんですか。はいはい、
近づけてやってみたら、本当に、見る見る、移行して、おお、これはなんか、本当に結構気持ち悪いぐらい、
そう。
黒、ほとんどクローンのような感じになって
る。そう。
あと、ま、前使ってたやつ、が、その画面ひび割れて、ちょっと操作がおかしくなったんで、新しいの買ったんですけど、そうは言っても前のも使えないことはない状態なんで、そっちも時々、使ってしてるんですけど、本当に、同期した後もずっと同期し続けていて、
そう
ね、気持ちが悪いという。
ああ、なるほど。僕はね、それがとても気持ちがいいわけですよ。私はiPhone は持ってませんけれども、
はい
はい、iPod Touch と、iPad と、それから MacBook と、
はい、
それから大きな Mac と、全部持ってるわけですね。
はい。
だから基本的には全部同期してるんですよ。
あ、そう。あ、
うん。
うん。
まあ、当然そのね、MacBook と、iMac と、当然 iPod Touch、iPad は若干違うので、アプリというかソフトウェアなんかで違うのであれなんですけど、基本的にはそのメモとか、連絡先とか、
iCloud に保存してるデータとかそういう感じですね。
そう。で、あとその iCloud にいろんな作ったファイルを保存したりするじゃないです
か。はい。
ね、そうするとデスクトップで文章をね、作って、iCloud で保存していくと、iPod Touch の方でも同じものが見れるじゃないですか。 僕はそれがね、本当にね、こうシンクロナイズしてるのはとても気分が良くて。
はい。はいはい、
うん。あのね、ちっちゃい iPod Touch でメモしたものがね、一回ってパソコン立ち上げて、そこでも同期して、そこでまた編集できたりとかが、
うん、
この同期してるのが気分がいいんですけどね。はい。
それはそうですよね。それって多分、Android だとなかなか、
いや、できないかね。
できないことないかもしれない。
できる。
やっぱ、Google を通じてやった
ら。そうそうそう。そうそうですね。うん。まあ、だから結局の、ノートやデスクトップとは、ね、iPhone とかの関係もね、まあ基本は iCloud を通じてという感じ。
ああ、確かにそう
ですね。ですよね。ただまあ、何あの、いわゆるタブレットである iPad とね、iPhone の関係ほぼ同じですよね。同じですよね。まあ、たまたまiPhone にあるアプリで、iPad のないアプリがあったりするっていうのだと、はい、それは除外されてしまうしね、はい、まあ、そういうことはあるにしろね、まあ、そういう点ではね、非常にいいんじゃないかと私は思っています。
なるほど。
ただ、注意していかんのは、何例えばスカイプとかさ、いろんな、全部にね、通知来るようになると、一斉になりだ
す。そうです。
一斉になりだしちゃうとかさ。
アラームとか、同期してるんで、だから
ね。ね、一斉になりだしちゃうってことがあるもんね。はい、これはちょっと、注意した方がいいかもしれませんけどね。
はい。なるほど。
はい。と思います。はい。
はい。どうも本当、その説はありがとうございました。
どうも。
というわけで、結構、iCloud 談義で時間が。
そうだね。
かかってしまいましたけども。
はい。
じゃあ、残る時間は。
あ、そうですね。はい。
先週、投開票行われました参議院選挙と、はい、あと、その投票日の2日前に起こった安倍元首相。
ああ、そうですね。
一律と。まあ、今回と、まあ、来週の別冊でも多分お話しすると思うんですが。そうです
ね。はい。はい。はい、
それまず、参議院選挙ですけれども、小琴さんは、結果はどう？
まあね、結果は言われた通りの結果だったというふうには結果だったですよね。まあ、自民党は悪くない。まあ、議席は伸ばしたけど、衆議院選挙、昨年総選挙に比べると、1900万から1800万ということでね、かなり、まあ、減らしてますよね。一番、減らしてるのは、立憲民主党。うん。1149万あったのが670万ってね、得票率 20% が 12% で 8% 近くでね、減らしているというね。で、まあ、あと、まあ、賛成党がやっぱり、ね、取るんじゃないかって言われて、やっぱ取って。
ちょっと本当に、ね、まだ謎な政党ではあるんですけども。
謎っていうかね、賛成党ってのは、まあ、簡単には、まあ、右翼っていうかね。
まあ、ちょっと理念わかるけど、じゃあなんでそういう政党が、まあ、一議席とどれぐらいの得票をしたのかっていう。
僕はなんとなくわかりますよ。
ほうほう。
エコロジカル右翼みたいなとこあるんですよね。
はい。
エコロジカル右翼みたいなとこがある。あと、まあ、ね、ワクチンに対する態度とか含めて。エコロジカル右翼みたいなとこがあって、なんか、候補にしたによって言ってること全然違ったりする
ん
ですよ。共通すれば危機意識があるわけですよね。今の日本政治や日本社会に対する。で、そこに対してやっぱり自民党や、いわゆるもう、既存の政党に物足りないと思ってる人が入れるっていう可能性は十分あるんじゃないかなと私は前から思っていて、その党、出てたところからちょっといろいろ、たまに政権補佐なんかも聞いたりするとね、危機意識があるんですよ。で、
はい、
で、自民党も立憲民主党も、市共産党も、いわゆる既存の政党だと、政党だというふうに考える人ってやっぱりいると思うんですよね。でそういう中で当然維新に行ってたりしてた人の中で、維新も物足りないとなってくるわけですね、だんだんやっぱり。そういう中でやっぱりああいう、政党の危機意識というものに対して共感する人がやっぱりいてもいいじゃないなと思いました。はい。
確かにね、立憲民主党が票を減らしたら、その票はどこ行ったのかっていうと、
そうそうそう。
まあ、そういうところに。
ね、
まあ、当然維新に向いてるだろうけども、
維新はね、あの、衆議院選挙800万だったら780万なんで、
おお、
そう。減らしてるんですよ。
はいはいはい。
議席は取ってるけど。
で、
その前の参議院選挙との関係で言うと、19の参議院選挙で言うと、維新は490万だったのが780万だから、ずいぶん減らしてるんですけど、ね、参議院選挙というふうな評価、比較で言うとね。ねえ、立憲民主党の減らし方がね、まあ、衆議院選挙と比べるとすごく大きくて、まあ、2019年の参議院選挙と比べても、791万から677万っていう仕方ですからね。う
ん、参議院だとあんま票が入らないっていう。
なんですかね。そういうあれですね。もうこれ比例の多分、選挙ですから、
うん。
比例です。同名で書く選挙。あるいはまあ、参議院の場合は個人名も書けますけどね。はい。そういうあれですね。まあ、れいわ新選組も、直近の衆議院選挙は221万が231万ですから、まあ、10万ぐらい増えたということになりますかね。そんなようなあれですに、まあ、だから今回ちょっとね、まあ、で、安倍さんが亡くなったことは、そんなに影響しなかったというふうに考えていいと思いますね。
割と、うん、なんだ。私がいつも来てる、おぎゆつきのセッションでも、たまたまなんか、その、金曜日に、世論調査的なことをやってた、その大学、ちょっと名前失念しましたけども、そういう政治と投票行動を気にしてる人がいて、で、その、事件の前と後で、いろいろ変わったのかっていうことを、ついでに調査した、
うん。
あんまりそういうのは、今のところまだは出てないっていうのと言ってましたけども。
そうですね。なんかそんなに影響はなかった。いわゆるまあ、弔電票みたいなね。公電みたいな感じではなかったということですね。同情票とかね。うん、まあ、そこはまだ良かったかなっていうか、健全っていうかね。
うん、でも、まあ、ね、投票率も 52% でしたっけ？
そのぐらいですね。
ねえ。まあ、ね、下がり続けるんじゃないかというような危機感もあったんですけど、それはなかったけど、でも逆に言うと、まあ、行く人は行くとか、それを、まあ、半分かなのかなっていう、そんな気持ち。
そうですね。そうです、ね。行く人は行くんですよね、きっとね。で、その中の行く人は行く人の中で 2% ぐらいの得票があると、一議席ぐらい
取れる。ああ、まあ、そうですよね。50議席だから。
こんな感じなんですよね。お時間が来てしまいますね。
あ、本当だ。前半に、あれだったんで。じゃあ、ま、ちょっと引き続きは来週のベスト、は
い、そうですね。
まあ、特に安倍さんの事件。
はい、ありました。
できてもらっております。じゃあ、はい、来週は私が担当で、マイスモールランドについてお話をしたいと思いますので、そちらの方もぜひお聞きください。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またねー。
はがない、りんたろーの孤独のラジオ。
孤独のはがないラジオ。